お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
野党のアンガス・テイラー代表が今週、より厳しい新たな移民政策を発表しました。労働党や人権団体などからは強い批判と非難の声が上がっています。テイラー氏はオーストラリアの価値観を共有しない移民については、国外退去の対象とする考えを示しました。またオーストラリアで保護を求めるパレスチナ人の難民についても言及しました。
The Gazan cohort of 1,700 people here on visas presents a high risk.
現在ビザで滞在しているガザ出身のおよそ1,700人は国家にとって高いリスクとなっています。このグループについてはより厳格な審査の下で全面的に見直す必要があります。さらに保安機関のトップも外国勢力による干渉の脅威が高まっていると明言しています。オーストラリアへの忠誠心を持たないどころか、国に反する行動を取る人々に門を開いてきたのです。テイラー氏でした。また西洋の自由民主主義国以外から来る人については、審査をより厳しくする考えも示しました。これまで長い間、私たちは移民や社会への結合の現実から目を背けてきました。自由民主主義の国から来る人の方が、過激思想や独裁的な体制の国から来る人に比べ、オーストラリアの価値観を共有する可能性が高いのです。テイラー氏でした。今回発表された政策では、主に3つの柱が示されています。1つは、オーストラリアの価値観を移民法の中心に置き、違反した場合は国外退去とすること。二つ目は不法移民の取り締まり強化。そして三つ目はビザ申請者への審査の強化です。これに対し人権団体アムネスティ・インターナショナルはこの政策を分断的で差別的、人道性に欠けると強く非難しています。アムネスティ・インターナショナルのザキー・ハイダリ氏は SBS に対し、この政策はガザの紛争やジェノサイドから逃れてきた人々への保護を後退させるものだと述べています。保守連合の政策で特定の国や人々が名指しで対象とされていることは非常に懸念されます。オーストラリアの移民制度はもともと厳格で、人格審査や生体認証などを経てビザが発給されています。ガザから避難してきた人々もその審査を通過し、すでに 2,3 年はここで生活しているのです。ハイダリ氏でした。また移民数の大幅減少を目指す中で、保守連合は一時保護ビザを主要な制度として復活させる方針です。ハイダリ氏はこの方針を強く非難し、オーストラリアで一時ビザで暮らす難民には、定住し家族を呼び寄せる機会が与えられるべきだとしています。いつまでも一時的なビザのままにしておくべきではありません。実際にこの制度によって10年以上もその状態に置かれてきた人たちがいます。この仕組みは今も残っています。連立が政権時代に実施し、自分も含め多くの人を長年苦しめてきた同じ制度を再び政治的に利用しているのは問題です。ハイダリ氏でした。アフガニスタン出身のハイダリ氏、自身の経験を踏まえ制度の脆さと危険性を訴えています。また自身がオーストラリアに来た当初と同じような立場にある人たちが今も安全を求める中で、権利侵害を受け続けていると訴えました。そしてアムネスティ・インターナショナルとしては、社会を分断するのではなく、人々を結びつけるリーダーシップが求められているとしています。さらに今回の政策では、内務省に新たな審査機関を設置し、ビザ申請者のソーシャルメディアの提出を義務付ける方針も示されています。
Coalition will establish an enhanced security screening center.
連立は情報収集や審査、取り締まりのあらゆる機能を活用した新たな審査センターを設置します。このセンターによって過激思想を持つ人物やテロリストの入国を防ぎます。また審査強化の一環として、すべてのビザ申請者に対し、申請時にソーシャルメディアのアカウントの提出を義務付けます。テイラー氏でした。また英語力も移住の条件とする考えです。オーストラリア統計局 ABS によりますと、準海外移民数は2023年から24年のおよそ42万9千人から、2024年から25年にはおよそ30万6千人と、12万以上減少しています。労働党政権も今後さらに削減を目指すとしています。トニー・バーク内務省は声明で次のように述べています。多くのオーストラリア人がこう疑問に思うでしょう。英語があまり得意でなくても立派なオーストラリア人である自分たちの親に対して、なぜ自由党は問題があるとするのか。声明でした。ハイダリ氏は今回野党が発表した移民取締りについて、アメリカのトランプ政権によるICE、移民関税執行局の審査手法に似ていると指摘しています。トランプ政権のように個人の非常にプライベートなソーシャルメディアを審査するという点は非常に強い懸念を感じます。連立は特定の国籍や国の人々だけを対象にしているように見えます。ハイダリ氏でした。同氏は難民政策は出身地ではなく個々の保護の必要性に基づくべきだと訴えています。この政策案については、労働党をはじめ、緑の党、法律専門家、さらに人権団体などから強い反発が出ています。無所属のザリ・ステガル氏は、移民に対する憎悪や分断を煽る危険があると指摘しています。緑の党のデイビッド・シューブリッジ議員も、出身国や宗教による排除につながると懸念を示し、2026年版の白豪主義だと批判しました。連立は白豪主義の要素を再び持ち込むことが2026年のオーストラリアにとって前進だと考えています。しかし出身国や場合によっては宗教を理由に人々を排除することはこの国の進むべき道ではありません。移民によって様々な才能や経験、多様性がもたらされてきました。それこそがオーストラリアを強く誇りある国にしているのです。シューブリッジ氏でした。この政策案ではオーストラリアの価値観の枠組みを法的に拘束力のあるものにすることも検討されています。国益のためには価値観に基づく選別が必要です。テイラー氏でした。さらにジョナサン・ジュニアム影の内務相は国家安全保障が最も重要だとしています。国家安全保障は常にプライバシーより優先されるべきだと考えます。特定の宗教や価値観、見た目や肌の色について憎悪を煽るような人がこの国に入ってくることは望みません。オーストラリアの価値観や生活様式を守らずに来ようとする人々から国を守るため、あらゆる手段を使うことが重要だと考えています。ジュニアム影の内務相でした。現時点ではこの厳しい政策が実際に導入されるかは不透明です。民主主義の価値観を損ない、法律や基本的価値を尊重しないビザ保有者は国外退去をさせます。テイラー氏でした。これに対しパット・コンロイ国防産業省はワンネーションとの競争の中で低レベルな主張に走っていると批判しています。アンガス・テイラー氏がワンネーションと過激さを争う中で必死に支持を得ようとしているに過ぎません。コンロイ国防産業省でした。以上、SBS ニュース、ヘレイナ・クレシナモーシーのリポートを、SBS 日本語放送の大場恵美がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。